前めくっていただきまして、はい、お願いします。
ウェブクリエイト酒井優さんでドリームイーバーのコードエディ失礼しました。ウェブクリエイト酒井優さんでドリームイーバーのコードエディター機能を進化させたブラケッツです。よろしくお願いします。
はい、じゃあですね、早速内容に入っていきたいと思いますけど、CC2017 において生まれ変わったアドビのドリームウィーバーということなんですが、まあ、いろんな機能がこれから説明されると思うんですが、まあ、僕の方でもコードエディターについて話をさせていただきたいと思うんですけど、この背景に、まあ、新しくなったドリームウィーバーの背景には同じくアドビが開発したブラケッツというエディターがあるんですね。
ちょっと前からありますね、独立したエディターとして。はい、
はい、でこのセッションではこのブラケッツというエディターのことと、で、まあ、そのブラケッツというものがドリーム界に何をもたらしたのか、まあ、どういうものなのかということを解説するセッションになります。はい、じゃあ軽く自己紹介を見させていただきます。酒井優と申します。 Twitter アカウント GLATYOU でやってます。フリーランスのウェブ制作者です。webcade.jp というブログを運営したりとか、あとは ACN5 カルタっていうゲームを作って販売したりとかしてました。まあこんな感じのイベントやったりちょこちょこやったりしてます。趣味はフォントと、壁の写真を撮ることです。
壁の写真、
壁の写真、はい、はい、あのスライドにちょいちょいガヤガヤした
、
はい、はい、あれはですね、なんか撮った写真です。はい、でまあ、あと現場のプロが教えるウェブ制作の最新常識を果たしてもらっています。はい、で内容ですね。
はい、
はい、なぜブラケッツが生まれているかということなんですが、ブラケッツがじゃあそもそも何なのかということなんですけど、まあ、これアドビが開発したオープンソースのコードエディターです。オープンソースのコードエディターっていうのは、まあ、今回 のタイトルであるドリームイーバーとはちょっと立ち位置の違うソフトウェアということになります。
最近というかちょっと前流行りの そのアトムとかビジュアルスタジオコードとかあの辺と競合するような、
まあそうです、もしかしたらアプリとしてはい、そうなんです。
はい、
はい、で、ソフトウェアとしての違い、ブラケッツはオープンソースソフトウェアなんですが、ドリームウィーバーはプロプライエタリーソフトウェアということで、まあオープンソースソフトウェアというのは、まずソースコードが公開されているということなんですね。で、あとライセンスも、MIT ライセンスとかちょっと緩めのライセンスが、持ってます。
なので開発者の人は、まあ、自分でこう開発続きを開発するというかもできるということですね。
そうですね、はい、例えば別にブラケッツをフォークして同じようなものを作るということができるというか、ブラケッツ自体も他のコードエディターのエンジンを使って作られているものです。はい、でまあこういうふうに、ブラケッツのウェブサイトがあって、でここですね、この端に行くと GitHub のボタンがあるんですけど、まあ、ここを押すと、GitHub サイトに飛ぶと。でここを見ればどんなコードで作られているかっていうのが確認できちゃうということですね。
そのソースコードを管理する専用のサービスですね。はい、
で一般の制作者が、まあ、これを見て、フォークして、まあ、この機能が欲しいなと思ったらこういう機能どうかなってプロリクスペーストを送って新しい機能を追加したりとかすることもできちゃうようなものです。
まあ、Adobe の開発者の人が、まあ、リーダーみたいな感じになってこう吸い上げながら作っていくっていう感じですね。
はい、はい、Adobe のリポジトリに上がっているので、まあ、誰でも見ることができます。で、これは何のためにやってるかというと、まあ、ソースを公開することで一般の開発者にも開発に参加してもらっているということなんですね。まあ、やっぱりこうウェブ業界ってとっても進化が早くて、まあ、進化というか、まあ、いろんな機能用語が欲しいあるわけですね。みんなこういう機能が欲しい、こういう機能が一旦にあったらなっていうような要望があるんですけど、やっぱりこう Adobe っていう、まあ、いくらでかくても開発者が作ってるだけだと結構難しいんで、一般の人たちが、まあ、こういう機能欲しいんだけどちょっと入れてくんないみたいな感じでどんどん入れてもらうことによって、まあ、進化が早まると、ウェブ業界の流れに対応していくためにこういう形を取っているというわけです。
結構 REST とか SAS とかどんどんどんどんいろんなものが出てきますからね。
そうですね、はい、はい、で、役割の違いなんですけど、ブラケッツはコードエディター、オープンソースのコードエディター、先ほど言いましたようにそういうもので、ドリームは統合開発環境という違いがあります。
でもブラケッツはもう本当にエディターの部分しかないっていうことですね。
そうですね、はい、統合開発環境っていうのは、まあ、エディター、デバッガー、コンパイラーとかいろんな機能をまるっと、まあ、ウェブ制作に関わるデザイン以外の作業は全部こいつでできるよというようなアップロードとかも含めできるよっていう風になっているものなので、まあ、そもそもちょっとアプリケーションとしての立ち位置は違うということです。で、まあ、ちょっと前だとウェブ制作者ってウェブクリエイターというような、まあ、 言葉で呼ばれてて、まあ、あとはまあウェブデザイナーで単に呼ばれる場合もありますけど、そういうふうに呼ばれる人たちが、まあ、実際その FTP アプローチしたりだとか、まあ、全体的なオーサリングをやるようなことだったので、ドリームウィーバーっていうアプリでそれを全部やってしまおうみたいな感じだったんですが、現在、まあ、ウェブクリエイターと呼ばれる人も当然名乗っている人もいると思うんですけど、ウェブデザイナー、マークアップエンジニア、フロントエンドエンジニア、まあ、他にもいっぱいたくさんあると思うんですけど、コードを書く、オーサリングするっていう人はいっぱいいるわけですね。でウェブ制作の仕事をそれが全部カバーしようと思うと、結局、まあ、全体最適化になっちゃって個別最適化できないというような感じになっちゃうので、まあ、みんなが望むようなコードを書く人たちとドリームイーバーの会議が出てきてしまったのかなというふうに思います。はい。で、過去に CSS ナイトとかで、ナイトで、このコーダーファクション2016というセッションを、やったのですが、その時に、来場者の皆さん、もしと、あとアンケートをオンラインに答えてくださった皆さんの中で、回答数355の中で、何使ってますかって聞いたら、サブライムテキストが半分ぐらいだったんですね。やっぱり。
そうですね。このエディターブームの走りですよね。
はい。はい、で、他にも、アトム、ブラケッツ、コーダとあるわけですけど、で、統合開発環境であるドリームウィーバーとかウェブストームが、まあ、あって、まあ、その辺が大体合わせて2割ぐらいとして、うん。まあ、8割は、コーディングには、まあ、エディターを使ってますというようなことが多いわけですが、
はい。
うん、まあ、コーディングの仕事をしている人っていうのは、まあ、IDE を使うよりもコードエディターがいいっていう形が実際にそのアンケートの結果で出てると思うんですけど、まあ、これは結局組み合わせるツールを選べた方がやりやすいというふうに思っていて、例えば FTP でアップロードするじゃなくて Git でやりたいとか、まあ、そのコード管理の仕方、はい、そういう手法、あ、ツール、いろんなツールを使うわけなので皆さんが。で、まあ、IDE で丸ごとこうまとめてしまうよりも、この部分がこれ、この部分がこれというふうにやっていきたいというニーズから、まあ、こういうふうに分かれているのかなと思います。
ちなみに IDE というのが統合開発環境のアーキテクチャですね。
はい。すみません、急に IDE ってことが出ちゃいましたね。
大丈夫です。
はい。
はい。
はい、で、あと、この前、ブラケッツの運営チームが、2500人ぐらいの回答者を集めてアンケートを取ったんですけど、このアンケートを見るとですね、どういうところで働いてるかっていうと、個人事業主フリーランスみたいなことを返答した人が1600人と、まあ、8割、6割、6割ぐらいを占めるわけですね。
ブラケッツのユーザーが、はい、フリーランスということですね。
そうです。はい。はい、で、これはブラケッツのそうですアンケートです。で、33% が、フルスタックウェブデベロッパー。
うん、
で、24% がフロントエンドウェブデベロッパー。で、15% がウェブデザイナー。という感じのアンケートになってました。で、まあ、結局ブラケッツユーザーの人はドリームウィーバーの流れから入ってきた人もいると思いますし、まあ、というよりはアドビユーザーですかね、まあ、僕も結構アドビ信者だと思ってるんですけど、やっぱりアドビがやってるからみたいな気持ちが最初はありました。はい。で、ドリームウィーバーの流れもあってコードエディターの中ではデザイナー寄りなのかなと思います。
これ実際やっぱフォトショップとかとの相性も良かったりしますもんね。
そうですね、
はい、
他のセッションでもその話出てくると思いますが、はい、やっぱアドビ製だなっていう気持ちはちょっとあります、はい、で結局ドリームウィーバーが生まれた頃はツールの選択肢がなくてユーザーはウェブ制作で全般だったというわけで、それがユーザーが多様化して求められる機能の幅も広がってきたという流れです。で、ちなみにここまでの、僕がブラケッツは、まあ、大好きで使ってるんですが、実際こういう流れで最近のフロントエンド向けのコードエディターの進化したみたいなもの、まあ、いわゆるモダンなコードエディターと呼ばれているようなものがサブライムテキスト、ブラケッツ、アトムで、さっきちょっとアンケートの中には出てこなかったですけどビジュアルスタジオコード、まあ、これはつい最近できたものなので、
そうですね、
はい、そんなものだと思いますが、まあ、こんな風に、エディターどんどんできたわけですね。サブライムテキストは正式リリースは2012年なんですけど、テキスト版ができたのが2008年なんですね。
かなり古いですね、
はい、それ僕全然全く知らなかったんですけど、はい、2012年に入ってなんかサブライムテキストっていうエディターなんか出てきたねみたいな話が周りでされて、で結構いいじゃんってみんな使い出したんですけど、僕もちょっと触ってみたんですけどなんかあんまりしっくりこなくて、で2013年にまだ正式リリース前のブラケツの存在を知ってバーッと使い出したわけですね。 で、その後2014年にグラフィスがリリースされた後、また、Atom が出てきて、ビジュアルスタジオコードが出てきてっていうなったんですけど、僕はもうその全然横目で見送りました。もうブラケツでいいじゃんみたいな。
一時期なんか、H なんとかっていう名前かなんかでしたね、ブラケツって。
あ、はい、
はい、H コードかな。
はい。それはなんか、
2013年ぐらい。
はい、なんかそれは黒歴史っぽいですけど。
なるほど。今はブラケツ、ね。
そうですね。
はい。はい、
今、要はそれがドリームウィーバーが立ち位置になってるのかなっていう感じですね。
うんうんうん、
はい。なんかブラケッツは結構開発中は、スプリントっていう、スプリント7からまあ最初スタートしたんですけど、スプリント15、スプリント16、17って感じで、2週間に1回機能を追加して、アップデートするっていうのをずっとやっててですね。で、38ぐらいからバージョン1になって、まあ、この正式リリースを迎えたという流れでした。
かなり Adobe らしくないこの開発のやり方でしたよね。
そうですね。
はい。
なんか、確かに謎でした、最初は。
うん。
はい。で、まあ、この章のまとめとしては、ウェブサイトのニーズが、まずそもそも多くなってきたと。ウェブの仕事が多くなってきて、で、サイトも大規模化していく。ウェブ制作者の職種も細分化されていく。制作環境も多様化して、で、その結果、ブラケッツっていうのができたというわけです。はい。ブラケッツとはこういうものです。はい。で、次に、ブラケッツから得られたドリームウィーバーの機能ということで、まあ、今までちょっとブラケッツの話ばっかりしてきたんですけど、ブラケッツから、移ってきたドリームウィーバーの機能って感じですね。まあでも結局これもブラケッツの話にはなるんですけど、ある意味。はい。機能こんな感じです。リアルタイムプレビュー、CSS プリプロセッサー、マルチペイン、検索置換、モダンなエディター機能、コードヒントとフォーマット、Adobe の他のアプリとの連携、これちょっと、まあ、ブラケッツから得られたっていうふうに書きましたけど、ちょっと中には、ブラケッツが入る前に、実装された機能もちょっとあります。ちょっと混ぜてます、
はい。はい。
なんかあまり分けてもあんまし意味ないので、うん、はい。今、こういうことができるよという感じにまとめてます。
でも、コードビューがこう進化していく過程で、ブラケッツの力がぐっと入ってきたっていう感じですね。
そうですね。
はい、
あとはですね、ブラケッツが持っているエクステンション群があるので、その中で、まあ、特に使われているものとかが、やっぱり、デフォルトの機能として入ったというような流れです。
はい。エクステンションはちょっと後ほど、もう一度エクステンション。
はい。さっと流して、はい、ちょっと紹介していきます。
はい。
はい、では、リアルタイムプレビューなんですけど、リアルタイムプレビューは先ほどアザミさんのセッションでも紹介されましたが、もともと、その、ブラケッツが入る前にも、ブラウザーでのプレビューはできたんですけど、リアルタイムじゃなかったんですね。
そうですね。メニューを選ぶと、はい、その時の HTML が渡されるみたいな感じでしたね。
は
い、
で、保存すると、はい、まあ、リードがかかるみたいな感じで。で、保存するとリードがかかる機能は、まあ、依然としてあるんですけど、入力しながらでもどんどん変わっていくっていう機能も一応備えているという形で。ただ、正直、言ってしまうと、ブラケッツよりはちょっと不安定というか、うん。なんか、反映されない時もあったりして。
そうみたいですね。
はい。
編集したけど、こっちが反映されてないっていうことが。
そうですね。
はい。
はい。あと、保存しないと他の作業ができないので、要は、リアルタイムリロードを更新する際に、一回保存してくださいっていうダイアログが出るんですね。なので、まあ、なんかそんな意味あるかなっていう気がしないでも正直ないんですけど、まあ、パパッと変わってくれて、で、ある程度書いたところで保存っていうのを、実際の表示結果を見ながら作業できるっていうような、機能ということです。はい。で、あと、ただちょっと少し勝ってるところもあってですね、デフォルトでブラケツと違って、標準で、ブラケツだと Chrome が立ち上がるんですけど、勝手に、Chrome、Firefox、Safari とかを選べたりするのと、あと、ちょっとすごいのが、モバイルデバイスも対応してて、ちょっとそこを紹介していきましょうかね。
はい。
はい。まあ、これドリームイーバーですけど、多分ドリームイーバーって機能が多いので、仕事によって多分パネルの使い方が全然違うと思うんですよね、うんうん、
ワークスペースのあれですね、
はい、と
かがですね、
そうですね、
はい、
僕なんかはもうちょっとこのサイトのパネルもちょっと邪魔だったりするんで、うん、閉じちゃってて、
ほとんどエディターみたいなのにな
ってますね。そうですね、なんかあんま全然ブラケツらしくはない、ドリームイーバーらしくはないですよね。
はい、
はい、まあでもドリームイーバーだと前だとやっぱりそのライブビューとかを表示したと思う、その代わりにこう、ブラウザーがあるみたいな感じですね。で、このブラウザーの端の方、右下にリアルタイムプレビューというボタンがあるので、これを押すと、こういうふうに、Safari、Firefox、Google、Chrome ってことで選べる。で、なんか出てねえな。あれ？
ちょっと表示が崩れてますね。
はい、拡大しちゃってるんで、見えなくなっちゃってるんですけど、はい、ここを展開すると、ここに、この下にですね、QR コードがあるはずなんですね。
はい。
出てないけど。はい。 で、その QR コードを、まあ、スマホで撮影すると、リアルタイムにスマホの方も表示が変わってくれます。なので、ここで、PC、ブラウザーでの表示を見つつ、デバイスでも表示を確認しつつ、こう作業を進めることができるので、まあ、結構そこはすごいなと思います。
ただし、同じ Wi-Fi の環境下にないと見れないですね。
はい。はい、ちなみにこれ、ブラケッツはデフォルトの機能ではできなくて、エッジインスペクトっていうアプリを入れて、そうすると、まあ、スマホと連携できるんですけど、はい、であとこれも結構地味にブラケツの不満なところでもあり、これはすげえなと思ったところなんですけど、このプレビュー中にデベロッパーツを開くと連携が切れるんですね。それがちょっと切ないところで、
ブラウザーの開発者ツールのやつですね、
はい、
シンクが崩れてしまうと、
これを開くとブラケッツは連携が切れる、まあ、表示はされてるんですね。で、あと相変わらず利用すればちゃんと表示は追随してくれるんですが、リアルタイムにリロードがかからなくなる。
なるほど、
はい、それがあるのでちょっと嫌だなと思ったんですけど、こいつはこれ開いてもいけます。はい、で次、CSS プリポス生産なんですけど、こちらは、最後のセッションかな、久保さんが、SAS について話してくれるので、そこで聞けると思います。
はい、
はい、次に、マルチペインなんですが、マルチペインというのは、まあ、アプリケーションがあったら、これがシングルペインですね。して、ライブビューみたいなパネルを開いたときが、これがマルチペインみたいなかというふうに言われるんですが、
1個のビートの中でこう窓が2つあるみたいな感じですね。
そんな感じです。
はい。
はい、で、マルチペインの機能が、ドリームウィーバーにも携わったんですが、そうなったんですが、コードを分化して表示できることによって、まあ、見通しが良くなりますよね。で、そのやり方が2つあって、コード分割っていう分割ビューっていうものと、ドキュメントウィンドウを複数開くっていうやり方なんですけど、
難しいですね。
はい、ちょっとですね、これややこしい理解というか、もともとドリームウィーバーのこの UI というか、このインターフェースが、なんて言うんだろう、ちょっと他のアプリと違うじゃないですか。
エディターとはちょっと違いますね。
そうですね。
はい。
例えばですね、これブラケッツ、これブラケッツなんですけど、僕が普段使ってるやつなんですけど、このファイルを複数開くと、ここにタブが何個か表示されるんですね。まあ、これも拡張機能を使ってやってるんですけど、まあ、普通のアプリって、やっぱりファイルが一個一個別々に開くじゃないですか。けど、ドリームウィーバーの場合って、インデックス HTML を開くと、それに関連づいた CSS とかが全部ここに出てくるじゃないですか。で、ここで編集できたりするわけで。という構成上を、インデックス HTML と他に、例えば、じゃあ、カテゴリー .html とか、あるいは、なんだろう、スタイル .scss とか、関連付けられてないファイルを開こうと思うと、別タブになるわけですね。なので、なんか、マルチペインってどうなるのかなっていう、ちょっとイメージがつきづらいんで、ちょっとここは実際に操作してみようと思うんですけど、はい、ただこれちょっと Mac と Windows と若干動きが違ったみたいなので、
そうなんですよね。
はい、機能自体はあるんですけど、ウィンドウが外側にはみ出るとかそういうのが、Windows にはないので、
はい、
はい。だからちょっと違うと思うんですけど、一旦ちょっとその Mac の説明させていただきたいと思います。まず分割の方なんですが、この表示の分割のコードコードというのを選択します。そうすると、こういうふうに上下にコードが分割されます。この状態で、こっち、インデックス HTML を見ながら、上の方を見ながら、こっちで下の方を見るとか、いうこともできます。
今これは同じファイルを上下に表示して、表示している行番号が違うっていう感じですね。
そうですね。
はい。
はい、で、次に、下の方に、こうやってスタイルを開くことができると。でこっちで HTML 編集しながら、こっちで CSS を編集するということもできます。で、これが、まあ、新しく入った、ドリームウィーバーらしいコード分割なわけですけど、はい、例えば、これに加えて、そうだな。まあ、何でもいいんですが、ファイルを開きますと、そうするとこういうふうに別タブになるんですね。で、これをドラッグして、この基盤のとこ持ってって、こうやると、こう横並びもできるんですね。横並びというか、まあ、別タブのものを別パネルで表示するみたいな。
今 こうエディターだと結構ありがちな操作ですけどね、今これが左側に一つファイルが開いていて、右側にファイルが開いていて、それが上下に分かれてるっていうかなり複雑な画面レイアウトですね。
はい、はい、ただブラケットの方はマルチペインって言っても2つまでしかできないんで、なんか3つ欲しい時もあるんですよね。だからそれを考えると、まあ、ちょっといいのかなって思うんですけど、まあ、ここまで来ちゃうとちょっと全画面でやりたいってなっちゃうし、したらブラウザ見えないからちょっと厳しいですね。2画面ある場合は、まあ、これ結構ガンガン使ってもいいのかなと思います。
マルチディスプレイで、
はい、そうですね。で
ちなみに Windows の場合は今みたいにこうヘリのところにあのポイントができないのでですね、あのメニューから Windows 整列とかで行く必要があります。
そうですね、
はい、
はい、で、まあ、これ戻したりもできますし、あと下の方にも持ってこれるんで、まあ、こういうふうにもできます。まあ、こうなるとちょっともうわけわかんないですけど、はい、まあ、こんな感じで、使い分けになるんですが、まあ、このコード分割室の方は同じ HTML を見ることができるんで、その一つのファイルを見ることができるんですけど、コード、ドキュメントウィンドウで開く方はその関連付けられてないファイルを見るために必要なんで、まあ、タグ表示が横に表示も併用できるような感じです。
結構使い慣れればね、いろんなファイルをいっぺんに見れて良さそうですね。
そうですね、
はい、
はい、で次検索置換なんですけど、検索置換はそのモダンな、新しい機能みたいなところに入れましたけどちょっと違くて、もともと検索置換ってドリームウィーバーはすごい便利なんですね。なんかドリームウィーバーって結構なんか侮られがちなことも多いんですけど、さすが ID というかその複数ファイルをまたいで、しかも複数の行数を検索置換とかする機能とか結構充実してて、だからそこだけは僕も例えばすごい数百ファイルとか数千ファイルとかの作業をするときに、ヘッダーを全部書き換えたい、インクルードも使えない、 PHP も使ってない、素の HTML でっていう場合に結構重宝してますけど、複数行の検索置換ができるっていうことがまあメリットなんですけど、プラスこれに加えて非モーダル化、今までドリームウィーバーの検索置換パネルはコントロールコマンド F って押したらこうモーダルが出てきて、でその操作が終わらないとあのドキュメントの方にの操作ができない。でこの形だとちょっと検索するときの語を変えたいときとか、あと実際のコードからコピペして貼りたいっていうときに、まあ、戻れない、戻っ一回閉じてやらなきゃいけないんで、ちょっとそれめんどくさいなと思ったんですけど、まあ、これがモーダルじゃなくなったんで、コマンド F ってやるとこういうふうに上の方に出てくるんですね。で上の方を操作している間にこっちの方を操作するってことができるようになっているわけです。
まあ、これも今もエディターを使われている方は当たり前な感じなんですけれどもね、やっぱり今風の機能に寄せてきましたね。
そうですね、
はい、
あとこれもうちょっとブラケットと比較したいんですけど、ブラケットはですねなんか微妙に変で、コマンド F で検索して、でコマンド F でまあ検索が出てきて、でコマンドオルト F で、検索置換が出てくるというふうな機能なんですけど、はい、別のところを触ると閉じちゃうんですね、
うんうんうん、
だから開いた状態で検索ワードをそこから変えようと思ってたらちょっと面倒くさかったりするんですよ、
う
ん
う
ん、
結局同時操作はできないっていうモーダルと一緒っていうことですね。
そうですね、ある意味そうですね。ただ、まあ、モーダルはいちいちそのなんだろうモーダルを閉じるっていう動作をしなきゃいけないので、うん、それよりは全然マシなんですけど、
なるほど、
はい、まあなんか曖昧なところですね、
はい、
だから検索置換に関しての挙動としてはドリームウィーバーの状態が最強なんじゃないかなと思います、うん、で、じゃあ次行こうかな、はい、で次に、モダンなエディター機能っていうふうにちょっとなんか雑な括り方しちゃいましたけど、そもそもさっき話に出てきたサブライムテキストが人気になったことって、
はい、
僕の認識だとそのパッケージをいろいろ入れられるっていうのももちろんあると思うんですけど、やっぱりその時全コーディング、まあ、エメット、はい、書いてるエメットですけど、
はい
はい、全コーディングを使いたいっていうニーズが結構あったからだと思うんですね。
そうですね、
はい、で、全コーディングはドリームウィーバーも CS5.5 の時に、ドリームウィーバーを入れる拡張機能があるんで、まあ、それで使うことはできたんですね、はい、なんですけど今回はまあデフォルトで入ったよっていうようなことです。先ほどね、その高野さんの話も出てきましたが、はい、でここにちょっと雑にまとめた機能を紹介していきたいと思います。マルチカーソル行方選択、ここに、まあ、ざっとこのショートカットのこう書いちゃいましたけど、これはこれもそのブラケットにも入ってたので、 あ、この機能すごいなと思ったんですけど、それがこっちにも入ってくれたというわけでちょっとデモします。
モニキパーソルも本当にサブライムテキストあたりから、かなり一般的な機能になってきて、やっと搭載されたという感じなんですが、
コマンドを押しながらカーソルをクリックして、コードの中をクリックしていくとカーソルが何個も増えます。
今1個目の TD の頭に点滅しているカーソルがあるんですけれども、コマンドを押しながら、クリックをしていくことでこのカーソルを増やしていくことができるということですね。なのでこういうなんか同じような要素のところに一気に何かを挿入したいとか、何か一気に変更したいという時に使えますね。
そういうのができます、はいはい。でちょっと一個一個クリックしてると面倒くさいんで、こういうふうに行が付いているものだったら、直接こうカーソルを増やすことができるんですが、それが、コマンドシフト、オルトシフト上下です、
はい、隣り合ったやつってことですね。はい、
こういうようなことができます、
はい。
で、あと区形選択と呼ばれる操作もあって、この普通は選択っていうのは行単位でやるんですけど、これを列単位にできるというような機能です。
ボックス選択とかって呼ばれたりすることもありますけれども、やっぱりこれもまあ頭の部分だけちょっと変えたいとか、真ん中だけ変えていきたいとかっていう時ですかね、
こういうような操作ができます。ちょっと単純ですけど、まあ、こんなようなことができます。次にクイック編集なんですけど、クイック編集はブラケッツの結構特徴ともいえるような機能で、 HTML を書いている途中にその HTML に関連付けられた CSS プロパティを編集できたり、あとは JS の関数からその関数の中身をいじれたり、関数名のところでその機能を使うと関数、リンクされている関数、その関数が実際に書かれているところに飛んでそこを編集できるというような機能です。でプラスそれに加えて、カラー系プロパティ、例えばバックグラウンドカラーとかボーダーカラーとか、カラープロパティとか、そういうふうに色のコードを指定するようなものについてもクイック編集という機能が使えて、あともう一個ちょっとこれは若干マニアックというか知らない人もいるかと思うんですけど、キュービックベジャ関数を書くときも GUI が用意されててクイック編集でそれを使うことができます。ちょっとそれを軽くデモします、
はい。これが先ほどアザミさんのところで出てきたクイックタグ編集ではなくてクイック編集の方ですね、はい。
まあ、コマンド E と押したんですけど、クイック編集はコマンド E で全部使います。で色のところ、カラーコードのところでコマンド E を押すとこのようにカラーピッカーが表示されて、そこでこうやって色を選択するとその色に変わるということができます。で、その他にも、今ちょっと触れたタイミング関数なんですが、
CSS3 の、 トランジション系ですね、エフェクトをかけたりするプロパティですね。
このトランジションタイミングファンクションはよく EaseIn とか EaseOut とかリニアとかそういうのを指定することが多いんですけど、ここにキュービックベジュというものが使えます。
アニメーションの最初と最後を少しだけ遅くするとかっていう時に、この、 速さを調整する
そうですね、
はい、
ここを GUI でベジュ曲線をこういうふうに編集することができるというわけです。これそのちょっと UI の問題でレバーを持っていく長さに限界が正直あるんですね。ここの 10.15-0.23、8.89、1.46 というのはこのベジュ曲線をコントロールしているコントロールハンドルの座標なんですけど、こいつを例えば今 1.46 ってなっているところが3とかになると、こうアニメーションがグオーンとこうなんていうんですか、行って戻るみたいなことをできたりとか、まあ、そういう操作って結構 パッと見分かりづらいものだと思うんで、こういうふうにベジ曲線で、まあ、動きのスピードをコントロールできれば結構楽なんじゃないかなと思います。まあ、僕も確実にこの機能があることによって結構タイミングファンクションを使うハードルが下がったので、結構使い手のある機能じゃないかなと思います。
はい、アドビっぽいインターフェースですね。
そうですね、
はい、
はい、という感じで、で、一応ブラケッツにももちろんさっきちょっとブラケッツも見ていただきたいんですけど、ブラケッツの方もその機能は当然ありまして、コマンド E ってやるとこういうふうに、CSS 今ここの、まあ、テーブルの要素、テーブル要素で開いたんですけど、テーブル要素に聞いてる CSS がここに出てくると、
別のファイルの CSS の中からその部分だけを抽出してエディターにこう表示しているという感じですね。
まあ、こんな感じで、ちょっとテーブル要素に対しては何も CSS 当ててなかったので、このアストリスクがやってる全焦セレクターの CSS だけ出てきちゃってますけど、はい、でここに実際にあの記述を加えちゃうと、ちょっと片手なんで記述しません
一応編集もまあできるということですね。
はい、で次に、エメットですけど、エメットももう軽くすでに紹介ありましたけど、HTML や CSS を、省略した記法で書くことができる機能です。で、やっぱりこれが入ることによって、なんかこう、モダンっぽいエディターだなみたいな感じが、当時もあったような気がします、僕的には。で、これもちょっと片手なので、さっとできる感じのものになっちゃいますが。はい、こういうふうに、なんだ、UL、このキャレット、
はい、
うん、括弧 LI、小なり、どっちも小はない、まあ、こんなふうに書いてですね、で、コメ4というのは掛け4ですね、だから UL の中に LI の中に A が入ったものを4個並べるというようなものなんですけど、まあ、これをタブってやると、こういうふうに、UL の中に LI が入って、LI の中に A が入って、それが4個並んで UL 閉じということがやってくれると。あとこういうふうな文字列とかもできまして、ブレースの中に文字列が入ってます。この状態でタグってやると、こういうふうにピンに囲まれた文字列が展開されるというような機能です。なんかあんまり長い書き方僕はあんましないんですけど、普段、谷さんとかどうされます？
いや、やっぱりそうですね。こまごま書いていきますね。まあ、でも2階層、3階層ぐらいまでは書くと楽かもしれないですね。
そうですね。
はい。
だから単純な話、なんかこう、UL タブとかやるだけでも結構便利ですし、
楽ですね。あと、はい、HTML かコロン、5とかで、HTML5 のベースのやつがバッて展開されたり、
そうですね、ドックタイプからヘッドボディみたいな感じがさっと書いてくれるっていうので、まあ、結構便利な機能もあります。あと、エメットについては CSS にもあるんですけど、 CSS は正直僕はあんま使ってなくて、
私もですね、
はい、はい、なんか BGC コロンシャープ000とかでバックナードからやるとか、なんか結構そういう略称みたいなやつがあるので、正直このドリームイーバーにしろブラケツにしろ、どっちまで書いてしまえばサジェストが効くので、そっちの方でやっちゃえばいいかなっていうふうに思って、あんまり覚える必要性は感じてませんけど、使いたい人は使ってみるかもといいかもしれません。はい、であとコードヒントとフォーマットについてなんですけど、 HTML5、CSS、JS、PHP についてはコードヒントが出ます。であと他のプログラミング言語一通りについてはシンタックスハイライトが効くので、まあ、コードの見通しは良くなるのかなと。ただまあ他のプログラミング言語に関しては多分なんだろう、一個一個のコードのレコメンドとかサジェストはされないと思うので、はい、ちょっとそこは操作しようかな、ちょっとわかんないですけど。
ルビーとかだとちょっと機能としては足りないという感じですかね。
はい。はい、で、あとタートビーアプリによるとの連携によりリソースファイルの呼び出しっていうのもちょっと説明したいかなと思ったんですが、他のセッションでエクストラクト CC ライブラリについて話が聞けるようなので今回は飛ばします。はい、で、あと CSS のコードヒントなんですけど、これは一応説明しておきたいですね。はい、まあ、これ結構ブラケッツにはなくてドリームイーバーだけなのですごいなと思ったものなんですが、まあ、こういうふうに普通に途中まで書いたら CSS が、このプロパティが紹介されるっていうのは、まあ、 普通にある機能だと思うんですけど、はい、この下にその値の構文、うん、値が取れる構文を表示してくれるんですね。
リファレンスがついてきてるんですね。
そうです、
はい
はい、で選ぶと今度はこういうふうに、これボーダーレディアスっていうのは、まあ、ショートハンドなのでボーダーレディアスの中にボーダートップレフトとかトボトムとかそういうのが全部入ってるわけですね。
角丸にするのをどこにするかが今は全部四隅一緒っていう指定なんですね。
はい、
はい、
でこれが例えば5ピクセルってやるとこのようにボーダートップレフトのレディアスとっていうふうにこの角丸の半径を、全部ここに4つ角とも5ピクセルがセットされましたよってことを教えてくれるわけですね、うん、でここにさらにプラス10ピクセルってやるとトップレフトが5トップライトが10というふうに、まあ、どこにその値が入ってるかっていうことを教えてくれると、う
ん、結構これややこしいので助かりますよね。
そうですよね、地味に便利ですよね、はい、あとこれちょっと余談なんですけどスラッシュ10ピクセルとかってやるとこういうふうに1個の角に対して半径を別々に決めることができて、うん、すごいいびつな形になるんですけどこれいつ使うのかなって感じなんですけどなんかちょっとねあの打ち間違いで出てきたりとかすることがあったりしてそこでなんかおってなんかあこんな機能あったんだみたいなのに知るっていうことも正直あったりします。はい、であと、まあ、ボーダーレディスもそうなんですけどあとは、例えばあ、ボックスシャドウかなボックスシャドウとかってやるとこういうふうに、値の順序によって何なのかが決まっているものに関してはこういうふうに何が効くのかっていうことを一個一個書いてくれてるんですね。最初の値は H オフセットホリゾンタルオフセットで、2個目の値はバーチカルオフセットで3個目の値が、このぼかしの半径でこういうふうにやるとこれスプレッドまあ、なんだろう、フォトショップのスタイルとかでも使うと思うんですけど、塗りつぶしの範囲というか、今ちょっと画面見せられないですけど、この10ピクセル、10ピクセルという指定をすると、まあ、塗りつぶされている範囲が10ピクセル、プラスぼかされている範囲が10ピクセルぐらいつくというようなエフェクトになります。こういうのがここで確認できるというのも結構便利なところじゃないかなと思います。はい、はい、というわけで、最近のエディターと並べても、まあ、十分にボタンな機能を備えていたのかなと思うんですけどじゃあ、ドリームイバーは選択肢になり得るのかってことなんですが、ドリームイバーの物足りない点は、まあ、オートプレフィクサーとかミニファイヤーとかビューティファイとか他のモダンなエディターで備わってそうな拡張機能とかが、まだ入ってない。現時点ではまだないということで、
ブラケツにはあるんですね。
そうですね、ブラケツにはエクステンションがたくさんあるので、うんうん、でそのたくさんあるエクステンションをブラケツがドリームイバーに入るっていう話を聞いて、お入るのかなと思ったらエクステンションが入るわけではない、うん、で姿勢としてはどうやらエクステンションで実現している機能を、まあ、最初から入れてしまうことによって実現するというような形なので、まあ、こういうのが使いたい、こういうのが使いたいっていう要望には答えてくれない。であと当然 ID なので ID に比べれば動作は重い、はい、でブラケツにはまあ、ここにザーッと書いちゃいましたけど便利な拡張機能がたくさんあるのでこれはちょっとフォローアップでもあのおすすめの拡張機能を紹介させていただきたいと思うので、まあ、これで自分がいる機能いらない機能っていうのを取捨選択できるのがやっぱりブラケツの強みかなと思います。はい、で今後もブラケツができるようになる、できることが、まあ、ドリームイバーでもできるようになる可能性はあるんですが、まあ、ブラケツを捨ててドリームイバーを使うかっていうとやっぱりそうではないです。まとめとして、ちょっと駆け足になっちゃいましたが、まあ、ドリームイバーっていうのは、まあ、要は全振りなので、その一つこの機能、この使い方しかしたくないっていう時には他の部分はまちゃがだったりするわけで。
けど、まあ、熟ナイフ的な感じなんですね。
そうですね、はい、そんなふうに思ってます。もっと、うんうん、なんかイメージとしては熟ナイフよりももっと鈍重なイメージなんですけど、
なるほど、
まあ、妥当なのがこれでした。で、あとはやっぱりね、そのブラケツの方はドライバー使いたいんだったら今ドライバーだけ使おうというようなことができちゃうんで、まあ、困りが効くなと。既製品という感じなのがドリームイバーで、ブラケツは DIY、 なんか自分が便利なエディターを自分だけの最強のエディターを作ろうと思ったらエクステンション組み合わせでそれができるという感じなので、まあその自分のコーディング環境を自分で突き詰めたい人はブラケツを使うっていうふうになりますし、 別にそこまでしなくていいから、まあ、お色紙のある程度便利なセットっていうのを使いたいっていうんだったらドリームウィーバーを使うっていう選択肢もありえるし、あとはブラケッツを使ってる人が勧めてくれる拡張機能一揃いみたいなのを使うっていう手もありますね。それは量はある意味ドリームウィーバーを使うと同じようなことで、まあ考えることを放棄する代わりに手早くそのツールを使える、はい、というような感じですね。
まあ、ドリームウィーバーなのでまず使ってみて、物足りなくなったらブラケットで自分で育てていくみたいなやり方もあるかもしれないですよね。
はい、はい、そんな感じです、はい、というわけでこれで終わります。ご清聴ありがとうございました。
はい、はい。